皆さんおはようございます。今日はキリスト教の誤解というテーマでお話をしたいと思います。キリスト教の誤解というのはキリスト教に対する誤解という意味ですね。キリスト教が、誤解されているというか、そういうふうに思われているといいますか、私は牧師ですので、どこ行っても私は牧師だという話をすると、キリスト教はこうですね、ああですねみたいな話をよく聞くわけですけどね。クリスチャンの皆さんも多分同じような経験をされていると思いますが、例えばこんなことを言われますね。キリスト教は西洋の宗教ですと、外人の牧師がやってるんでしょうと。私は牧師だと言ってるのにですね、あなたは神を信じますかみたいなね、言われますね。なんかやっぱりこう下手な日本語で、なんか宣教師の人がやってるみたいなね、そう、未だにそういうイメージは、ありますよね。結婚式場にいるじゃないですか、そういうね、牧師じゃないのにそういうことやってる人ね、私も知ってますけど、で片言の日本語が受けたりするんですね、そういう人たちは。なんかやっぱりその外人のものみたいな、そんな感じがありますよね。信じると迫害されるという、なんかキリシタンの話がまだ未だに残っているようなんですね。これ後からお話しますけど、まんざら冗談ではなくて、なんかこう日本人の心の中にはそういう気持ちが残ってるんじゃないかっていう人がいるんですよね。で、キリスト教っていうと懺悔するとこがあるんですかってよく言われるんですよね。教会ですかって懺悔するんですかとかって、言われますよ。いや、そしてそう言ったら僕は懺悔、しに来てください、1回1万円で聞いてあげますからっていう言うんですけどね。まだ誰も来た人おりませんけれども、自殺すると地獄へ行くんですよねって、ついこの間言われたんですよ。キリスト教は自殺したら地獄行くんですよね、なんてね。自殺せんかったらいかんのんかいって思うんですけど、最近この自殺者が多いみたいな話をしてて、たまたまその時にそういう誰かそんなこと言ったんですけど、あとキリスト教は結婚禁止してるんじゃないですかって、私は牧師だって言うんですよね。牧師さんですか、キリスト教は結婚しちゃいけないんじゃないですか、女房も子供もおるのにね、私はね、もうちょっと人の顔見て物言えやっていう気がするんですけど、カトリックの方ではね、神父さん、シスターは結婚しませんから、その辺がこうごちゃごちゃになってね、あとプロテスタントとカトリックというのがあるということは知ってるけど、それがどう違うかというのは大体知らないですね。私はプロテスタントなんだって言うんですけど、やっぱりプロテスタントだって言っても、マリアさんはいませんねとか、なんかそういうなんかね、そのこうイメージがごちゃごちゃしてるということはよくありますね。そうかと思うと、キリスト教は輸血ができないんですよねって、エホバの証人ですけど、でもそう思ってる人はいますよ、ね。でエホバの証人もね、さすがに輸血問題ではだいぶ叩かれたので、最近は公に輸血禁止ってこう書いたりはしてないですね。だけどしちゃいけないもんだと、みんなもうそれはバッチリ中ではね、そういうことになってるそうですけど、あとキリスト教は自転車に乗ってますね、外国人の青年の二人組のね、あれモルモン教ですね、自転車、いや本当に私言われたんですから、自転車に乗るんですかって言われたんです。最近あんまり見かけないですけどね、でも街の中いるとよく言いますよね。だいたいこうスラッとしたイケメンのお兄ちゃんが、なんかね、 デブで色の浅黒いのは大体いませんね。本当白人でスラッとしたような、まあ、あれ宣伝ですから、広告なのでね。だからかっこいい人たちがこうやるんですけど、僕もモルモン教入ってもらってやらせてもらえないんじゃないかなと思うんですよ。確かにとか言わないように、子供と一緒に訪問するというね、これもエホバの証人でね、キリスト教って言ってね、あこの間もうち来ましたよみたいな、なんか変な絵なんか雑誌みたいな売りに来るんですよねみたいなね、で統一教会はキリスト教の一派だと思ってる人も結構いますね。そうかと思うとですね、まあ、この辺りはだいぶ一般的な考え方です。キリスト教は日本人には向かないんですよね、みたいなね。まあ、さっき の, その外国人の、宗教だ、外国の宗教だみたいなこともあるんですけど、まあ、いろんな意味でなんか日本人にはなんか合わないような。キリスト教は分かりにくい。キリスト教は分かりにくい。僕にとっては仏教の方がよっぽど分かりにくいんですけど、でもキリスト教はどうも分かりにくいですね。あとキリスト教は面倒くさいんじゃないですかと、いろいろやらなきゃいけないんじゃないかとね、面倒くさいんじゃないですか。キリスト教は暗くて静かな宗教だと思ってる。まあこれは建物のね、カトリック教会の建物のイメージですけど、だからこの教会に来た人はみんなびっくりしますね。教会この階そこ開けて入った、ここは街道ですってものすごく明るいのでびっくりしますね。これは教会ですかって。いやこれ普通ですよって言うんですけど、教会ってなんか暗いとこなんじゃないですかとかって言われますね。まあもちろんその暗い教会は多いですけどね。カトリック教会っていうのはもともとあえて薄暗くしてたんです。なぜかわかります？ステンドグラスが綺麗に見えるためなんです。中が暗くないとステンドグラスは綺麗に見えないんですよ。外の明かりがそのステンドグラスの色を出すじゃないですか、ね、だからここにステンドグラスを置いても、ね、あんまり綺麗じゃないんです、ねね、真っ暗な中でそのかすかにこうねこう入ってくる光、そこにこうマリア様だったり、キリスト様だったりそういうなんかこう像があると非常になんか神々しく感じる、ね、キリスト教はまあ楽しくないね。楽しい、これはこの教会に来た人が必ず言う言葉でね、初めて来られた方、教会って結構楽しいですねとか、賑やかですねみたいなね、なんかドラム叩いたりなんかして、そうこんなもんですかみたいな、皆さんびっくりされます。ということはキリスト教というのは楽しくない、暗くて静かな宗教だというふうに思ってらっしゃるんですよ。だからまさに誤解なんですよ、これはね。そういうところもあるけれども、別にそれが一般的じゃないわけでしょ。うちの教会特別変ですか？そうなのかな。いやそんなことないですよ。私の知ってるこの市内の教会はね、いくらでもうちよりもっとうるさいところもあれば明るいところもあればですね、まあ、もちろん静かなところもありますけども、でもなんかもう教会っていうとこういうもんだっていうふうにこう思い込んでしまってるというところがね、大いにあると思うんですよ。で私がちょっと聞いてがっかりしたのは、キリスト教は好きだけどね、クリスチャンはあんまり好きじゃないとかって言われたことがあるんですよね。キリスト教とか聖書は好きなんだけど、どうもクリスチャンはちょっとなんか付き合いづらいみたいなんですね、言われたことがありますね。だからそういう人とはとことん付き合うようにして、余計嫌われたりするんですけど、キリスト教はね、こう、まあ、今の付き合いづらいということとも関係あるんですけど、なんかお高く止まってるような感じがするっていうんですかね、自分さえ救われれば良いと思っている、自分さえなんかノアの箱舟のイメージがあって、自分さえその救いの船に乗っかって、あとはみんなバイバイさよならみたいなんですね、そういうふうに思ってるんじゃないかと、人たちなんじゃないかと。あるいは心の弱い人が信じる宗教、そういうふうに言われたことないですよ。キリスト教なんか、まあキリスト教だけに限りませんけど、なんか宗教を信じてるというと、なんかよっぽど問題あるんですかみたいな、ね、よっぽど辛いことがあるんですかみたいな言われますよね。別に辛いことが あるから信じてるわけではないけれども、なんか心の弱い人とか、問題抱えてる人とか、もうどうしようもなくなった人が 宗教に頼っていくみたいな、なんかそういうあのふうに思われてますよね。でキリスト教は他の宗教を否定してるじゃないですかって言われるんですよ、これね。他の宗教を否定してるじゃないですか、自分たちだけが正しいと思って他の宗教を否定してるじゃないですか。僕は別に他の宗教を否定してる気は全くないですけどね。今度州法には載ってないんですけど、8月2日にですね、平和コンサート、土曜日ですけど、ここでやるんですが、時々演奏してくれている秋津智章という人がですね、チャリティーコンサートで、皆さん州法に入ってたと思うんですけど、もう彼は斎藤記念でも演奏するぐらい、もう日本でも超一流。7月25日に BS ハイビジョンで彼がお寺で演奏しているところでやるらしいですけど、それぐらいもう超一流ですけど、この教会で平和コンサートしてくれるんですね。で彼はお坊さんですから、得度している、坊主の息子なんですけど、そういう意味では私と境遇が似てるんですが、土曜日は教会でやって、翌日は自分のお寺でやるんですよ、浄土真宗の眼前坊という壁のお寺でね。僕はそのこと全然気にしませんから、ね、もし私がキリスト教以外の宗教を否定しているとしたら絶対そんなことしませんよ ね。それぞれが信じていることに対しては敬意を持って接してますから、別にこっちが正しくてあっちが間違いだなんてことは思ったことはもうこれっぽっちもないです、それは自分の自由ですからね、信じることは、自分のそれを選べばいいことですから。でもなんかキリスト教というのは自分だけが正しくて他のことは間違ってるんだというふうにキリスト教はそう思ってると誤解されてる節があると思うんですよ。でキリスト教は戦争が好きだと、最近の、どっかの国の大統領が戦争が好きなので、何かというと戦争してますけども、古くはね十字軍とかね、なんかああいうのもあんまり良くないイメージですが、こういうふうになイメージを持っていらっしゃる方も多いですね。最後にこのキリスト教は制約があると、クリスチャンになったらいろいろ酒やタバコは飲めないとかですね、こうあれをしないとかこれをしないとかいろいろね、かつてもちろんそういうことを言ってた時期もありましたし、なんかそういうふうなものだというふうに、思ってる方多いですね。決してそんなことはありませんけれども、その延長線としてキリスト教は自由がないと、なんかこう型にはめられるというか拘束されるというかね、自由でなくなると、今は自分たちは自由だけれどもキリスト教を信じたら不自由になるんだと、そういうふうなこうイメージを持たれてる、入ったら抜けられないってですね、宗教全般に言えることですけどね、入ったら抜けられなくなるんじゃないですかみたいな、出入り自由ですけどね、似たようなことですけど禁止事項がいっぱいあると、あれをするなとかこれをするなとかね、そういうことがいっぱいあるんじゃないですか。清い人だけが信じる宗教じゃないですかね、キリスト教は。半分皮肉を込めて、清い人だけが信じる宗教、でもこういうような、今挙げたようなことはですね、おそらく皆さんも聞いたことがあると思いますし、思い当たる節があると思うんですね。私はよくだからこういうことは聞くんですね。なぜこういうふうなイメージを皆さんが持ってしまっているのかということですよね。別にそうではないのに、なんかもうそういうもんだと、キリスト教というのは、プラスのイメージもあるんですよ。だから次に信じたい宗教は何ですかって言ったアンケートするとキリスト教は第一位だそうですから、次にですね、プラスのすごくいいイメージもあるんです。いいイメージもあるけど、そう今挙げたようなマイナスのイメージもの方がどっちかって多いですね。だからこうキリスト教という聖書の教えというものは素晴らしいということは分かってらっしゃるとは思いますけれども、でもじゃあいざ信じるか、いざ教会に行くか、いざクリスチャンになるかということになると、そのマイナスの方のイメージがドカーンとこう大きくてですね、そっちに引っ張られていくというようなところが あるんじゃないかと思うんですね。まあ、その原因としてはやっぱりまあ、いろんなものあると思いますけど、歴史教育っていうのはあると思うんですね。まあ、もちろん進化論に始まるですね、唯物論的なものの考え方っていうのはそこにベースにありますし、それから中世のカトリシズムの問題みたいなこと結構ことさらにやりますよね。免罪符であったり、十字軍であったりとかですね。皆さんどう思われるかどうか、例えば英語の歴史の教科書においてはそのカトリックのああいう問題なんてものの扱い方はね、全然違いますよ。この日本の社会の教科書、歴史の教科書は世界と同じだと思ったら大間違いですから。日本人ってね、そういうところはいかにも意の中の風なんですよ。自分たちが教えてることは世界の標準だと思ってますから。とんでもない話ですね。時々戦争問題なんかでね、日本におけるその戦争、特に中国やそのアジアのに対してしたことに対する扱いが小さいとかってよく言われますけど、本当に小さいですから。まあ、逆に中国はことさらにそれを強調しているなんて日本から見たら思いますけど、それはそれぞれのやっぱり歴史観がありますからね。で、例えばキリシタンの迫害のことであったりね、踏み絵の、写真なんて必ずあるでしょ、あのもの別に載せる必要全然ないんですけど、でもなんかどうもですね、この日本の歴史を教えてる人たちはキリスト教嫌いなのかどうか分かりませんけど、なんかことさらに、マイナスのイメージをすり込もうとしている気がしてならないですね。で、まあ、教会のイメージとか、っていうのはテレビやなんかに出てくる教会というのがどうもそのちょっと薄暗いような感じのね、ボロくて汚くてカビ臭くてみたいなのが多くないですかね。教会のなんかロケなんかで出てくる教会って大体古くて暗くて汚いですよ、汚いって怒られるけど、汚いっていうのはまあちょっと今失言ですけど、そのまあ暗いですよね、どっちかというとね。でここでロケしてくれないかなと思うんですね。明るい教会、外が普通の家より何倍も明るいような教会ね。で、異端の問題ありますよね。さっきもありましたけど。で、それだけこう、異端が活発だということでもあるんですけど、知らないうちに、その異端の方がキリスト教だみたいに思われてしまっている。そういうことがありますね。そして、やっぱり教会自身の問題もあると思うんですよ。この宣教が始まった、まあ、明治になってですね、キリスト教の宣教が再開されて、百数十年経ちますけれども、やっぱりこの教会自身が、本当のこの教会の姿、聖書の教え、キリスト教の福音の素晴らしさみたいなことを伝えきれてこなかった、むしろ間違った違うことばかりを伝えてしまったということがあるように思うんですね。まあ、結果としてなんかやっぱり恐ろしい、まあ、恐ろしいというのはそのキリスト教だけじゃないですけど、宗教に対するまあ、オウム真理教の事件なんかもあってですね、特に最近はこの宗教離れということが言われてますね。なんか怖い、洗脳されるんじゃないか、マインドコントロールを受けるんじゃないかみたいなね、そんなことがあります。それからやっぱりいつまでたっても縁遠い感じですね。そのなんかやっぱり外国といっても西洋の宗教で、自分たちとはあんまりこう縁がないような、まあ、中でもキリスト教、そんな中で結婚式だけは自分たちのものにしちゃったんですけどね。これがまあいかにも日本的ですけどね。さっきそのモンゴルの話がありましたけど、モンゴルではキリスト教は、まあ、宣教が再開されてから非常にこう好意的に受け入れられていますから、今挙げたようなおそらくこういうマイナスのイメージはほとんどないと思いますよ。今中国でキリスト教の宣教が非常に盛んですけれども、中国の人たちは本当にキリスト教に対しても、かつてはねキリスト教宗教はアヘンだと言って共産主義においてキリスト教は一切禁じられてましたけれども、今も一応公には禁止されてますが、でもものすごい勢いで今クリスチャンが増えてるんですね。でご存知のように韓国もそうですけれども、 韓国の人たちが教会に持ってるイメージなんてものは日本人が持ってるイメージとは全然違うと思いますね。でまあキリスト教というとなんかやっぱり不自由な感じ、日本人っていうのはすごく自分たちは自由だと思ってますからね。まあもちろん自由なんですけど、何をやってもいい、何を信じても、何を食べてもいい、どこへ行ってもいいという意味では自由ですけれども、そのなんか今の自由さがこう奪われてしまう、そういうふうに思っている。そして一番の問題は価値がない。この聖書の教えというものにはそれを信じるだけの価値がないと思われている。いろいろなその問題があっても、でも信じる価値があるんだと、こうそういうふうに思ってもらえればですね、いいわけですけど、どうもそう思われていない節があるように思います。まあ、そういう中で私たちはこの聖書の教えを伝えていかなきゃならないし、このでも私たちはそんなことは思ってないですよね。クリスチャンになった人は別にこれは不自由だとは思ってないし、怖いわけではないし、もちろん縁遠いわけではないわけで、でもその信仰を持つことによって、クリスチャンになることによって、そういう誤解を私たちは解くことができているわけです。でも、そうでない人たちにとってはまだまだたくさんの誤解があって、だからこちらが福音を提示してもですね、この聖書の教えやキリスト教のことを伝えようとしても、そのマイナスのイメージが多すぎて、ゼロから宣教しているというよりもマイナスに宣教しているという感じがするんですね。そういう感じが大いにあると思うんです。じゃあどうするかですね。そのやっぱりキリスト教というか、この聖書の教えの素晴らしさを私たちは伝えたいわけですね。で、そういろんなマイナスがあったとしても、それを乗り越えていけるプラスのものを伝えていきたい、本当にこれは信じる価値のあるものだということを伝えていきたいということで、まあ今回から何回かでお話をしていきたいと思ってるんですけれども、まあ、今日はですね、このキリスト教は本当の自由を与えるものなんだと、ヨハネの福音書の8章の31節32節有名な言葉ですけれども、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた、私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子である、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。真理が自由を与えるんだ。ここがですね、そのキリスト教を知らない、まあ、ほとんどの日本人の人たちが誤解をしているところだと思うんですね。キリスト教というか、この聖書の教えというものを信じることによって何かこう拘束されるというか、がんじがらめにされるというか、身動きが取れなくなると思っているわけですけれども、決してそうではないんですね。逆に真理によって私たちは自由になるんだと。一番大きな自由は死の恐怖から自由になるんだ。人々は死の恐怖を持ってますね。死の恐怖に、囲まれているわけです。死の恐怖によって死を恐れて、なんとか死なないように一生懸命努力してる。でも私たちは真理によって、イエス・キリストの神の子の受肉と死と復活によって、私たちは永遠の命が与えられている。だから今私たちがこの地上に生きている命は一時的なものである。私たちはすでに永遠の命の中にある、永遠の命を生きているんだ。だから生かされている分にはそれでいいし、死んだら死んだでいいじゃない、ね、もうこれほど大きな自由解放はないと思うんですね。もうでも自分の命はこの今の命が終われば終わりなんだ、もう人生終わるんだ、そう思ったら何とかしてこれを一生懸命伸ばそうとしますよね。 私もいつも申し上げてますけれども、この今のこの長生きをするというかね、その長寿というか、そのただ生きていきたいがために長生きしているという、これは本当に意味がないです。命は神様が与えられているもので、そしてその与えられた命を与えられた期間の間、私たちは神様のために生きていけばいいわけです。それが長かろうが短かろうが関係ない。でもそれは永遠の命の約束があるからですよね。だから自由なわけじゃないですか。そういう考え方もできるわけでしょ。そうじゃなかったらどうやって死ないようにしようかということじゃないですか。そこには自由はないですね。だから健康に悪いものは食べないようにしよう。まあそれはもちろんその健康を保つのは大切なことですよ。でもね、平日の昼間なんかたまにテレビを見るとですね、どうやったら健康を保てるかという食品とかね、なんか器具とかね、あんなのばっかりじゃないですか。どうやったらその長生きできるか。それは何かを成し遂げるために少しでも長生きしたいというならわかる。でもただ長生きしたいためだけに長生きするのに何の意味があるんだろうかと心から私は思うんですよね。これを食べたらいいですよと、これを飲んだらいいですよとかね、でもそれはまさに死の恐怖からその駆り立てられている行動なんですよね。死を恐れているから、できるだけその死が来ないように防衛しているわけです。でも真理によって私たちはその死の恐怖から自由になる。死ぬならいいよと、今日死にはいいじゃないか、明日死んでもいいじゃないか、ね、神様のもと行くだけですから。こっちより向こうの方が知り合いも多いし、ね、だいぶ割合が変わってきましたから最近、神様が与えてくださってるんですからね、これほどの自由はないと思うんですよね。永遠の命、これはだから真理によって私たちはその部分から解放されてるわけですよ。自由になってるわけです。また失敗の恐怖から自由になってる。クリスチャンに失敗はないんですね。クリスチャンに失敗はないんです。去年1年かけてパウロの生涯を学びましたけども、神の人パウロ、どんだけうまくいかなかったことか。ね、行く町行く町で迫害を受けるわ、ね。殺されそうになるわ。もう盗賊に遭うわ。散々な目に遭ってます。ね、でも彼は、ああまた失敗したって挫折感を味わってるってことみじんもないですよね。だからうまくいかなくてもいいんですよね。それはそこでまた神様の試練なんだと、ここに学びがあるんだと、教育があるんだと、いや別の道に神様は導かれているんだと、そういうふうにその全てのことは愛働いて益となるというあの告白に至るわけです。そこにでもこれはすべてこの私たちは神様に作られて、そして神が導いておられるというその真理に基づかなければそういう心境にはなりません。だから人々は失敗を恐れてるんですね。つまずくことを恐れてるんです。うまくいかないことを恐れてるんです。病気になることを恐れてるんです。で私たちはそんなことは別に恐れる必要はないです。ダメだったらそれはダメなんだから、また神様が別の道を与えてくださるでしょうし、ね、病気になったら病気になった時で病院で証しすればいいわけだし、ね、それは神様が備えてくださってる道にただ向かっているだけですね。失敗はないんです。でもこの今まさに日本人はですね、日翼総神経症状態、みんなビクビク、オロオロ、ドキドキ、失敗したらどうしよう、ダメになったらどうしよう、病気になったらどうしよう、失業したらどうしよう、あれやったらどうしよう、どんどんどんどん この萎縮してね、まあ、今その引きこもりという問題があるんですけど、日本全体が引きこもりです、ね、この国に引きこもってます。一歩も外にも出られない。この間あった洞爺湖のサミットなんて完全に日本人は福田さんはバカにされました ね、 ね、会談もしてもらえない、ね、日本なんてただこの島国でじっとしてるだけだし何も変わろうとしないし、もう相手にもされたんですね、そりゃそうですよ。だってビジョンがないんですから、自分たちはどういう国を作っていこう、どう生きていこう、ここにある国力や経済力や人材をどう生かしていこうなんてビジョンはまるでないんですから。これ来週話しますけど、ただもう後ろ向きで、あれを守りたいこれを守りたいですね。笑われますよそれはね、もう神経症状態ですから。また私たちは金の束縛から自由ですね。金の束縛から自由です。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っている。フィリピンの4章のこれは12節ですけど、1が消えてますが、パウロの有名な言葉ですけれども、貧乏なら貧乏でいいじゃない、あれあれあったらいいじゃない。貧しくなることに対する不安もあるし、また金を儲けていこうとする欲望からも解放されてるわけでしょ。素晴らしいことですよ。まあ、不必要なものは与えられません。余分なものは与えられないです。ないということ、今ないということはそれで十分だということですね。いいですか、自分に生かせてるわけじゃないですけど、よく女房とそういう話をしますが、もうちょっとあったら楽なのにねなんて言うんですけど、いや、あるということはもうこれで十分なんだと、これ神様が必要ならば与えられる。でも神はですね、私たちをその堕落させるために金は決して与えません。金というものは人間を堕落させるものでしかないですから。だからないギリギリだ、足りないということは大いに感謝すべきことですね。神に愛されている証拠ですよ皆さん。そう思ってますか？なんで神様はこんなにちょっとしてくれんのかな、愛されてないんじゃないかとかですね。本当に子供を愛している親はね、子供に余計な金は渡さんでしょう。子孫に美伝を残さずですから。日本の国の失敗はそこにあるんですよ。子孫に美伝を残しすぎたんですね。だからみんな何もやる気がなくなっちゃったんです。私たちを作りくださって、あの野の花さえこの美しく着飾り、ね、一羽のスズメさえ養ってくださる神が私をお見捨てになるはずがないというこの真理に私たちは立ってるわけですから。人々はこのお金のことでものすごく悩んでます、苦しんでます、束縛されてます。どうやったら1円でも多く老後に金をもらえるだろうか、どうやったら、このうまく支払いを続けられるだろうか。それは神様は私たちの生活を豊かにして私たちが楽しんで暮らすことを、それは神様が許してくださっていることですから、大いに楽しんだわけですね。ただそこにこだわる必要がない。まさに私たちには真理によって自由が与えられているんですよ。真理によって死の恐怖から解放されているし、真理によって私たちは失敗の恐怖から解放されているし、真理によって金の拘束から解放されているじゃないですか。自由があるんですよ。でもこの自由、この自由の素晴らしさが伝わってないんですね。伝わってないんですよ。これが残念なところです。なんか逆な方ばっかり伝わって、私たちが本当にこれから一人のクリスチャンとして神様から与えられている自由を大いにこの謳歌している姿を見せていこうじゃないですか。 本当にあなたは自由でいいね、自由でいいね、なんでそんなバカみたいに能天気なの、何も心配がないのみたいなね、心配がないよですね、自由なんだから。神様が、私の信じている神様は本当に私のことを心配してくださっているので、私は心配しないんだよ。私はこの真理が私を自由にしてくれている。もちろん真理によっていろいろなルールも教えてもらって、どうすればいいかということも教えてもらって、これは決していけないということも教えられている。でもその中で本当に大いにこう自由に生かされているなということを感じるんですね。まあ今一番自由なクリスチャンは日野原茂明先生かもしれませんね。96歳ですか、ソフトボールやってるんですね。一番最近の新しい本に写真が載ってましたよ。ソフトボールですよ。スローピッチソフトボール、なんかこうゴロを投げてやるやつらしいですけど、フルスイングするらしいですから、普通96歳だったら骨折らんようにしようと考えますよね。1日になんか3軒とか4軒とか公演するらしいですね。飯も食う暇もないとか、本当に自由だと思います。死にゃ死んだでいいと、折ったら折ったでいいじゃないかと、なきゃないでいいじゃないかと、それが私はクリスチャンである、神の子であるものの最高の特権だと思うんですよ。皆さんもっと自由になってください。いろんなことにこだわったり拘束されたり恐れたり心配したり、そういうとこたくさんあると思うんですね。祈りながら、神様もっと自由を、神様の子であることの自由を味わさせてください。真理はあなたたちを自由にする。お祈りしましょう。天のお父様、尊い御名をあがめて賛美いたします。この国の人たちはこの素晴らしい教えを誤解しているように思います。非常に残念です。神が与えてくださっているこの真理は、決して私たちを不自由にしたり拘束したり恐れに閉じ込めたりするものではない。いや、むしろ本当の意味で私たちを自由にしてくれる。何も恐れずに与えられたこの人生を大いに楽しんで生きていくことができる。感謝をいたします。お一人お一人が、さらにこの真理を知り、そしてこの真理によって自由になっていくことができるように。真理を知れば知るほど私たちは自由になれるはずです。いや、その見本が主イエス・キリストであり、パウロであり、ペテロであり、聖書の人物たち、大いに失敗もし挫折もし悩み苦しみ、しかし自由に生き抜く、その姿を私たちも学びながら、本当にこの今何かにただ怯えて肩寄せ合ってビクビクしているようなこの国の中で大いに羽ばたいていくことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。